ちは、小鳥です。小鳥のリンクセル通信はファイナルファンタジー14のことを雑談する番組です。最新パッチまでのネタバレが含まれる可能性がありますので、自己防衛のほどよろしくお願いします。はい。でね、今日はね、私が普段やっていることっていうのを話そうと思います。あ、6.51 どうですか、やってますか？フォールガイズとかバリアントダンジョンとか、まあ、なかなか贅沢な内容のねパッチでしたね。盛りだくさんという感じですよね。まあとはいえね、もうそろそろみんな、まあ、アロアロ島もだいたい12ルート攻略したりね、まあやってる人は異文とか霊式とかもやってるのかもしれないんですけど、私ねちょっとやったら全然ダメダメで逆にね、なんか、あ、なんでこんなに私下手なんだろうって思うようなね、自己嫌悪に陥るような感じだったんで、今はね異文とかはやってないんですけど、あとフォールガイズですけどね、なんかあのめちゃ難しいんですよね、フォールガイズ。なんかね、心身デバフとか言って、あの頭の上になんかぐるぐるこうなんか指の矢印のねやつがつくんで、でそれなんかパッと止めた瞬間に、そっちの方向に、歩いてしまうっていうような、そういうなんかデバフみたいなのがついたりするんですけども、あれが全然できなくってね、なんかキーマウは結構難しいのかなって。ジャンプのタイミングとかも結構シビアだし、角度とかもシビアだから、まあ、もしかしたらあのアナログスティックついてるパッド勢の方が、あれはねちょっとやりやすいのかなとか思いながらですね、やってたんですけど、もう全然進めなくってね。まあそれでも一応やって、あの第2ステージのとこぐらいまではいけたんですけど、1位にはなってないですね。ごめんなさい、私も下手くそなの分かってるんで、ああいうのはね。でもまあ本家のやつもやったことあったゲームだったんで、あのどんなのをやってくるのかなって思ったら、よくねなんか落とし込んでたなと思いますよ。14のこうシステムを使いながら、フォールガイズの本家のそういう部分も取り入れてて、でなんかねこう報酬のパーカーとかもめちゃめちゃかっこいいんで、こう今まで14とかでは全然出なかったようなテイスト の、 あのパーカーとか、あのスニーカーとか、そういうあの可愛いねやつだったので、あのなんか面白かったし、6.51 っていうね、なんかちょっとこう、まあ、どんな感じになるのかなと思ってたやつの割にはね、今回のパッチっていうのは贅沢な仕様になってたなっていう風に思ったような感じですね。でもね、まあ欲しいそのパーカーとか、あのそういうのも、あとあのアロアロ島の、補修とかも、あのだいたいねもうちゃんと出揃ってて、まああとたまに回すかなっていうような感じでですね、おおむねそのコンテンツっていうのはやってしまってて、でねそこでやってくるっていうのがね、あいつですよね、あのなぎ説ってやつですよね。多分ねもうそろそろみんななんかこのなぎ説が入ったのかなっていうような雰囲気があります。私の周りでもね、結構あの新しいこと始めたとかって、結構ややこしい、あの武器制作コンテンツであるとかね、あとあの他にもそうですね、なんか DD 行ったりとかね、やってるあのボスやったりとかしてるっていうのを聞いて、あーこれが凪説なのかなっていうふうに思ったりしたような感じです。でね、なんかこの凪説っていう言葉とかも、私なんかつい最近まであんまり知らなかったんですよ。あのっていうのが、まあ、あのメジャー、まあ、あのメインクエストが追いつくのもそんな早くなくて、バルバルシアの時ぐらいにやっと追いついたような感じだったんですよね。でそれから、ルビカンテ、ゴルベーザー、それで今のゼロムスっていう感じで、あの、まあ、それぞれのストーリーに追いついたりとか、あと装備ですね、装備を更新していくのにもう精一杯で、あの集荷とか、あとそうそう、あの満足クエとかね、お得意様とか、あと、事件屋とか、なんかそういうのとかもまだ全然追いついてなかったりしたんで、本格的な凪説に入ったっていうのはなんか本当今かなっていう感じなんですよね。で、まあ来ちゃったみたいな感じで、凪説来ちゃったっていうか二名様みたいな感じで来ちゃったんですけど、まあでもね、まあやることっていうのは、ちょっと過去に戻ればいっぱいあるんですよ。昔のね、例えば そうですね、満足クエとかも私漆黒と行月しかやってないんですよ、まともに。だから新生の頃からやろうと思えばいっぱいあるし、まあ、あとその目をつぶってますけど、ジョブクエとかもね、結構いっぱい残ってますね。ジョブクエとか、あと、ギャザラとか、ああいうののね、スキルとかも、だから全然揃ってないんですよ。で、あと、なんかやるとか言ってた、その、ギャザクラ関係の、エクストラストーリーとか、あっち系のやつも、全然やってないな。やってないな。何やってんだっていう感じですね。まあ、そういうのとかも本当はやればいいんですけど、最近の自分は何やってんのかな。最近は結構友達がやってるのに一緒に行ったりとかしてますね。最近ボズヤとかをやり始めましたね。クロスワードリンクセールの方とかがボズヤを始めたって言ってことで、一緒にくっついていって、なんか何が何だかわからない中でやったりしてますね。まあ、それでも、今ボズヤの進行度で言うと、甲状腺っていうのがあるんですけどね、それを、つい最近終わらせて、でボズヤランクが今12まで来てて、でやっとグンヒルドっていうやつですね、それが解放したところで、ストーリーがね結構面白いんですよね。このストーリーはね、なんかボズヤなかなか、ちょっと敬遠っていうか、とっつきづらいなーっていうか、中身が難しそうだなーと思ってやってない人とかも、なんかストーリーを追ってたら、そのうちボズヤがランクが上がったりとか、そのうちいろいろこなしてるとかね、でやっと仕組みが分かってきてるとか、そういう感じになるのかなと。であと、そのロストアクションっていうのがあるんですけど、これもね分からないし、なんかそこの、ガンゴッシュっていう場所にみんなで集まるんですけどね、ヒッツォルでもできますけど、その中にフェイトが発生して、でそこに行ってみんなと戦う、そこの場所に居合わせた人とかと一緒にそのフェイトをやるっていうような感じだと思います。でそのガンゴッシュの中をうろうろしてたら、いろいろそのコンテンツが発生したりとかして、でそれをまたやっていくみたいな感じの仕組みになってて、だけどね、なんかほんといろいろあってね、ボズヤファインダーとかロストアクションとか、ちょっとね、なんか最初わかんないなとかいうのもあって、まあただそれをねやってたら、ちょ徐々に分かっていくのかなみたいな感じなんで、もうちょっとねやり込みができたらね、ボズヤのことも話していければいいかなっていうふうに思ってるところです。あとね、ずっとやってるのが、DD のウルトエウレカなんですよ。ね、これもね、まあ、月1とか月2回ぐらいとかで、ちょっと結構ぼちぼち系でやってるんですけど、私たちペア攻略っていうのをしてるんですよ。キリちゃんっていつも遊んでくれてる人がいて、やることなくなったら DD するっていう、そういうその感じなんですよね。で、なんか DD って本当ね、めちゃくちゃ難しいんですよ。で、なんていうのかな、好き嫌いが分かれるようなコンテンツですよね。もうずっとね、上に行くたびに、こういろんな、まあ、ダンジョンが形成されてって、で、どんどんどんどんこう、登っていくっていうことになるんですよね。だから、で、区切り区切りでボスがいて、それをクリアすると、その次に行けるんですけど、一回でも失敗するとね、また最初の21回ぐらいからやり直さないといけないっていうやつなんで、で、一番上が100回ぐらいまであるのかな。だから、そこまで行くまでに、ちょっとずつこうレベルを上げていってね、でそして絶対ミスんないように上まで上がっていくっていうようなことが求められるコンテンツで、でまあ通常は4人でやってる人の方が多いのかなとは思うんですけど、私は2人でやってるんですよね、キリちゃんと一緒に。でキリちゃんがナイトでやってて、最初ガンブレだったんですけど、ちょっとガンブレよりナイトの方がやりやすいなっていうのでナイトに変えてもらって、で私は最初から召喚士でやってて、で召喚やってるんですけど、まあこれがまあベストかなっていう感じですね。2人のやりやすい、一番やりやすいやつかなって。でなんか私一応戦士もできるんですけど、 戦士っていうか私がタンクしない方がいいっていう結論に出しましたね。前は暗黒でキリちゃんが貴公子っていうパターンもやったんですけど、そっちよりは全然キリちゃんがタンクして一番戦闘進んで、で戦闘進む人が結構アイテムを使ったりとか、こうルートを選んだりとかするので、私は全然その辺の判断ができなくて、もう全部目の前にいる敵をねどんどん倒していくっていうだけなので、それよりはね、なんかその辺の公式系統をキリちゃんに任せてやった方が全然うまく進むなっていうのをやっと分かったような感じで、でもボイチャーとかでもやったりしたりもしたんですけど、2人やったらも全然ボイチャーとかしなくても、もうね、これだけ長くDD するとちょっと下動きとかそのジャンプとかね、ここで何のアイテム使うかなとか、こっちのルートに行くのかなとかも、なんかね手に取るように分かるような形になってねそれがそれでなんか面白いなと思ってね、ちゃんとひきりちゃんの場合はやることにちゃんとこう意味があることをするので、ついてってる私もこう気持ちがいいというかね、ああここでこういう風に考えてるんだなっていうのがすぐに分かるので、それは楽しいですね。なんかね中で財宝みたいなのがもらえるんですよ、隠された財宝みたいな、なんかこう光の柱がピューって出ててね、それに触ると財宝が取れるような感じになってて、でそれがね結構美味しいのが多いですね。多いっていうかあんまちょっとしか出ないけど、この間出たのはチョコボ走行とかで、結構負けボとかでもね50万ぐらいするようなそういうのも出たし、なんかちょこちょこね私結構美味しいやつ出てますね。譜面とかも出るしですね。オルトエウレカに関してはすごくね BGM とかもかっこいいんですよ。なんかソフィアの曲のね、私が前ちょっと話したソフィアの曲ですけどね、女神ソフィアの曲のアレンジバージョンの曲とか聴けて、その曲めちゃめちゃかっこいいですし、中で流れてる曲っていうのがなんかアラグチックにアレンジされてるんで、なんかそういうのを聴きながらどんどん進んでいくっていうのもなんかまた楽しいので、あとボスがね、使ってくるギミックとか、ザコが使ってるくるギミックとかもまあまあ面白いのでですね、そういうのやりたいよとかね、ちょっとド M な人はね DD やってみたらいいのかなと思いました。はい、あと何やってんかな。DD とボズヤが一番よくやってるな。あと何かな。ルーティーンみたいなのもちょっと紹介すると、もう今だからほとんど極とか剣とかああいったのはもうちょっと一旦お休みしてますね。私消化とかもちょっとしないんで、その辺が一回落ち着いたら、あとは集荷ですけど、集荷はもう蛮族クエとか、あとお得意様とかも一通りやったんで今止めてますね。マテリアとかもそんなにガツガツ集めたりしてないんで、ちょっとスクリプトとかも今集めてないんで、その辺は一旦お休み中っていう感じですね。でクロちゃんとファッションチェックと、あとモブハン、この辺は一応継続はしてます。集荷としてやってますね。あとアライアンス3つですね、タレイヤ、エプロシネ、それからなんだっけアグライヤか、この3つは時間があればするっていう感じですね。タレイヤ、ウプロ、アグライアはやってんな。あとパンデモニウム天国、これもまあもう武器もねそんなに今は欲しいっていう感じじゃないんで、まあ4層を1回ぐらいやるかなっていうくらいで、そんなにガツガツはやってない感じですね。こんな感じと、あと何するかな。まあアロアロ島は何気に新曲ですね、トークンが25ももらえるんで、しかもまだ異物で交換できるアイテムとかも結構いいものが多いっていうのもあって、アロアロ島はちょっとやりますね。あと何かな、そのくらいかな。そういうのやってたらだいたい1週間が終わるっていうそういう感じかな。 まあ、それでいいのかどうなのかっていうのは全くわからないんですけどね。そんなもんかなと思ってます。で、だいたいそれはね、朝の1時間半ぐらいの時にやったり、あとあの週末の午前中とかに、私だいたい14やってるような感じなんですよ。で、あとの時間ですね、夜もちょっとたまにゲームするんですよ。子供があのお風呂にも自分で入るようになってきたので、その間ちょっとママちょっとゲームさせてみたいな感じでやってるのが、原神っていうゲームですねもう別ゲーを今やっちゃってますね。14だとやっぱ友達と遊ぶことが入るんで、あの自分の好きな時間にインして自分の好きなやつをやるっていうようなやつじゃないようなところが多いじゃないですか。だからあのオフラインのゲームっていうのを、その時間にやっているような感じで、原神にハマってますね。まあこれはね、まあ大体30分ぐらいからできるような感じなんですよ。あのこれもね、14と一緒でデイリークエストみたいなのがあるんで、それをね大体あの先にやって、でその後時間がもしあればね、あのストーリーやったり探索したりとかそういうことができるので、今ちょうどいいんですよね、原神が。でこれね、あのいわゆるね、課金ゲーっていうやつですねあの課金ゲーとかって言うのかな、私そういうのやったのってこれが初めてなんで、まだシステムちょっとよく分かってないとこあるんですけど、ガチャを回したりできるんですよね。あの何週間かおきにそういうそのガチャのイベントが、交換されて、つい最近まではあのフリーナ様っていう可愛いね、キャラ、女の子のキャラですけどね、それがメインのガチャっていうのがあって、でそれは全然私あの結構頑張って回したんですけど、あの結局取れなくてね。で今やってるのが、あの神里綾人っていうね神里綾人は男性ですね。声がね、あのエリディブスですね、あのファイナルファンタジーのエリディブスをやっている石田明さんだと思うんですけどね、私ちょっとあんまり声優さんに詳しくないんですけど、その人の声と多分同じ人がやってると思います。ちょっと使ってみたんですけど、なんかね、あの石田明さんって鬼滅の刃の、あの人と一緒ですよね、あれなんだっけ、赤座だよね、多分赤座の声の人ってなんか悪役ですよね、悪役っていうのかな、が多いと思うんですよ。あの神里綾人の声をしている石田明さんですけど、でもその神里綾人はあのめちゃくちゃ正統派の優しそうなあの王子様キャラですね。すごい使ってみたんですけど、あの神里星当主神里綾人以後お見知りおきよとかいうセリフがあって、それをね、あの優しそうに、石田さんがこうあのするんですけど、なんか石田さんといえばどうしてもなんかあの悪役のイメージついてて、こんな優しそうだけど本当はねめちゃド S だろうなっていうふうに思いながら、あのちょっと使ってるような感じでですね、めちゃめちゃでもかっこいいですね。あの14となんか一番違うなって思ったのが、あのフルボイスなんですよね、不思議と。そういうふうな、なんか結構有名どころの声優さんをガンガン使ってるのに、けどフルボイスなんですよ。あのちょっと前のやつは、あの人でしたよ、あの名前知らないけどジョジョですね、あのジョジョだからジョータロの方ですね、あのその人の空城ジョータロかの声の人とかも出てきてるんですけど、あの相当大御所みたいな人が出てきてもみんなフルボイスついてるんですよね。それがすごいなと思ってて、やっぱりね、その14もかなり、6.0 以降のね、ストーリーっていうのが結構、ほとんどフルボイスになってきている。まあ半分かな、フルボイスは全然ないか、まあ 50% ぐらいはあのボイスついてきてて、まあそれはめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、まあ今やってるようなそのね、メジャーパッチというか、ストーリーが終わったらやっぱりちょっとボイス少なくなるじゃないですか。あれがねかなり まあ、最近のゲームはもう結構ボイスがついてるのが当たり前っていう形なんですよ。で16とかはね、ファイナルファンタジーの16とかはもう全部ボイスがやっぱりついているので、ちょっと映画みたいな感じで、まあ口の動きはね、英語に多分対応してるんで、日本語の喋り方とちょっと違うんですけど、そんな感じで口の動きまでねしっかりついてるような感じなんで、本当にね見てる方はこう映画を見てるような感じになって、没入感とかがすごいんですけど、原神もね、有名どころの声優さんがしっかりとね喋ってくれるみたいなんですよ。でなんか14がそのフルボイスじゃないのはなかなか難しいのは、やっぱりサンクレットとかみんなね、ウリエンジェとかの声優さんとかも、ヤストロさんの声優さんとかもみんなやっぱりかなり多忙じゃないですか。でやっぱスケジュールを取るっていうのはかなり難しいと思うんですよね。でもこうやって原神とかはしっかりフルボイスついてるっていうのは、なんか AI でなんかうまく作れるらしいんですよね。例えば14とかもやっぱり途中でセリフが差し替えられたりすることあるらしいんですよ。変更になるようなこともあるらしいんですよね。ちょっとしたストーリーの変えるっていうところとかもあって、なんか先取りがやっぱりできないわけですよね。全部ストーリーをしっかり作り切ってから全部ボイスを入れるっていう風な作業になると思うので、そういう意味ではね、その後ボイス取った後に差し替えができないっていうのもあって、かなり難しいんだと思うんですけど、なんかね聞いた話によると、その原神とかはボイスを後でこううまく AI で組み替えて差し替えたりできるような、そういう技術を使ってるっていうことなんでね、そういうのがすごいなっていうふうに思いましたね。なんかいずれね、その14も全部フルボイスになったら、すごくいいなとは思ったりもするんですけどね。そういうなんか AI とかが進んでね、そうするとまた没入感とかも出てくるし、ゲームとしてねまた一つ面白いのかなっていうふうに思ったような感じです。だけまあ季節でね、夜とかやることがない人とかはなんか別ゲーやるのも結構いいなって。でなんか私とかなんかはやっぱりもう14が完全に染みついちゃってるんで、どうしても別ゲーやっててもついつい14のこととかも考えちゃうような感じなんでね、全然比べるようなゲームでもないんですけど、なんか私気分転換にそういうのやるのもいいのかなっていうふうに最近は思ったりしてます。あとね、マルチもできますよ、原神は。なんかめっちゃ進めてるけどね。だけど DAIGO さんと私いろいろ話しながらマルチで原神やったりとか今してます。な感じですね。で次の 6.55 か、6.55 はまたすごい大きいパッチになるんじゃないかなと思うんですけどね。あとは日本のファンフェスとかも近づいてきますね。まあそれでそれまでね、いろいろ原神やったり原神はもういいな。14でもさっき言ったようなね、いろいろやってなかったこととかをやったりして過ごしたいと思ってます。あとね、パソコン新しく買えたりとか、あと 4K モニターっていうのも買ったりとか、ちょっとね、デバイス関係とかも結構更新されたんですよ。なんでまあその話はね、DAIGO さんとしていきたいなというふうに思ってますし、あとね、結構 DM をくれる方っていうのも、ぼちぼちですけど出てきてます。本当にすごく励みになってます。でそういうね、DM とかもいただけたら、どんどん紹介をしていきたいというふうに思ってます。はい、ちょっとね、私今週何もできてなくって、大した話じゃなくてすいません、ごめんなさい。でもまあ今度はね、もうちょっと考えて話したいし、DAIGO さんがね、今コロナでね、いろいろ相談もできなくって、どんな話したらいいかなとかいつも相談してるんですけど、そういうのもできなかったんで、ちょっとね、日頃の私のやってることとかの紹介になったんですけれども、まあもうちょっとね、テーマを持ったような話とかもやりたいので、よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、素晴らしいオールゼアライフを。バイバーイ。